ヨハネ福音書を続けて学んでまいりましたけれども、今日のところはイエス・キリストが亡くなるところであります。大変大切なところでありますが、この先週あたりのところから何度もですね、聖書の言葉が実現するためであったと、こう繰り返し出てまいります。19章の24節以下を見ると、イエス様が十字架におかかりになっていると、その足元で誰がこの服をもらうかといってくじを引いたと、これは聖書の言葉が実現するためであったと、こういうふうに書かれております。で、今見ました19章の28節以下でも、28節にこうして聖書の言葉が実現したとありますし、まあ、36節にもこれらのことが起こったのはその骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が実現するためであった、あるいは続けて37節にも、また聖書の別のところに彼らは自分たちの突き刺したものを見るとも書いてあると、こういうふうに聖書に書いてあることが、聖書に書いてあることがと、こういうふうに繰り返されます。これはイエス・キリストの誕生も、その生涯も、それから十字架の死についても、実はみんな旧約聖書で予告されていた、予言されていたとの、この神様の救いがイエス様において実現をしたんだということを大変はっきりとですね教える、そのためにこのように何度も書かれているのであります。それで私たちはイエス様の出来事は神様のお考えに基づいて、神様がご計画した通りに実現したことなんだと、確かにイエス様をお送りくださった神様は生きていらっしゃるお方だと、この方にイエス様は信頼してご自身を捧げたんだから、私たちもこの神様に信頼をしてイエス・キリストを信じて生きていくということの確かさをですね、こういうところから学ぶことができるのであります。で、28節のところ、今日お読みしたところでありますが、この後イエスは全てのことが今や成し遂げられたのを知ったと、この後っていいますのは、先週お話ししましたように教会である、母なる教会であるマリアと、でイエス・キリストの弟子である、その愛する弟子、これらを結びつけて、母なる教会の下でイエス様の弟子たちが生まれて、育って、そして天に送られるんだと、そういうとても大切なこの福音を委ねて、神の子を生み出す、そのことをイエス様は、十字架の上でなさったのであります。これも大変意味深いことでありまして、イエス様の十字架がどれほど大切かと、そこにどれほど意味があるのかということを、このイエス様の出来事は大変よく教えているのであります。こういうことがイエス様がなさって、で、全てのことが今や成し遂げられたのを知って乾くと言われた、イエス様が乾くとおっしゃったのであります。で、このことも先ほど見ましたように聖書の言葉が実現をしたんだと。で、この聖書の言葉はどこかと言いますと、先週少しこう全体を見ました詩篇の22編、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという嘆きで始まるあの詩篇であります。で、後半で神様の救いを朗々と歌い上げるという、大変印象深いあの22編の16節であります。それからもう一箇所、詩篇の69編の22節もイエス様は意識して乾くとおっしゃったんだと、こういうふうに言われております。で、このイエス様が乾くとおっしゃったことなんですけれども、イエス様の十字架のもとで4人の兵士が この服を誰がもらうかと言って、くじを引いたと。この場面と大きく違っております。どこが違うかと言いますと、この兵士の場合は全然知らずにですね、全く意識せずに約束だと言ってサイコロをくじを引いたところね、それが聖書の書いてある通りなんだということなのでありますけれども、イエス様が乾くとおっしゃったのは、イエス様が偶然語った言葉が旧約聖書の言葉が実現したんだというのとは全く違いまして、はっきりとイエス様は詩編の22編の16節でありますとか69編の22節をはっきりと意識なさいましてね、それでお語りになったのであります。すなわちこのご自分の十字架の死がいかなる意味を持っているのかということをはっきりと意識して、また聖書をこの言葉によって実現させるということをはっきりと意識なさってイエス様はお語りになったのであります。ということからしますと、イエス様は十字架の死において、父なる神様からお前頼むぞと、十字架にかかってくるよなとこう言われてですね、それを引き受けて、このようなことになったのでありますけれども、でもイエス様はご自分から主体的に自らですね、旧約聖書に約束されているこの救いを私が実現するんだと、私がこれを実現するんだとはっきりと意識をしていらっしゃったということなのであります。これは本当に、大切なことだとこう思っております。で、乾くということの意味なんですけれども、一つはイエス様が旧約聖書を実現なさった、はっきりとそれを意識なさったということが一つであります。で、もう一つはイエス様が逮捕されるときに、ペトロが剣を抜いてで敵に襲いかかったという場面がありました。そのときにイエス様はこうおっしゃいました。剣を鞘に収めなさい、父がお与えになった杯は飲むべきではないか。父がお与えになった杯はちゃんと飲むべきだと、飲み干すべきだとイエス様はここでおっしゃったのであります。で、十字架の上でイエス様は乾くとおっしゃって、その杯の一滴残らず飲み干すということをはっきりとここで宣言なさったのであります。乾くとおっしゃって全部を飲み干すんだと。また先週もお話ししましたけれども、このヨハネ福音書におけるイエス様の姿というのは、苦悩する姿というのはほとんど書かれておりません。堂々とメシアとしてピラトとやり合って、そして十字架の上で大胆にご自分を私たちを救うためにお捧げになるという、本当に勇ましい姿といえば勇ましい姿なのであります。けれども、この旧約聖書がここで実現するんだとおっしゃったこの乾くという言葉ね、この言葉はやっぱりイエス様の肉体的な苦悩というのを端的に表しているわけなのであります。やっぱりこう生身の人間として十字架におかかりになるイエスキリストがどれほど肉体的に、あるいは詩編の69編の22節などを見ますと精神的にも困難の中にあったのかということがですね、垣間見える、そういう聖句にもなっております。イエス様は神の子なんだから、イエス様は私たちのために十字架にかかる、これはもう重々承知なんだから、やすやすと十字架にかかったということは決してないのであります。本当に私たちの神様から受けるべき苦難を 私たちに代わってここで受けてくださったということがここからよくわかるのであります。でローマの兵隊はイエス様が乾くとこうおっしゃったのを聞きまして、で水ぶどう酒を満たしていた器にですね海綿をつけて、でイエス様の口元にこれをこう差し出したのであります。でイエス様はそれをお受けになったとこう書かれております。これは詩編69編の22節、ね、人は私に苦いものを食べさせようとし、乾く私に酢を飲ませようとします。この通りのことなのであります。で、この酸っぱいもの、ぶどう酒をお受けになってイエス様は成し遂げられたとこうおっしゃったのであります。成し遂げられた。口語訳聖書はですね、このところ全ては終わったと書いてあるわけなんです。成し遂げられた、これが今の聖書。口語訳聖書は全ては終わった、ちょっとニュアンスが違う感じがしますね。全ては終わった、これ言葉としては終局でありますとかね、完成でありますとか、到達点でありますとか、まあ、目標と言いますか、それを表す言葉でありまして、至るべきところに行って届いて、そして完成をして、それで終わったということなのであります。でそれをよく表すために今の聖書は成し遂げられたとこう翻訳をしているのであります。なんか私高校の時の数学のテストを思い出しますけども、一度として時間内に終わったことはないんですよ。で一生懸命書いて考えて時間切れって、ああもうおしまいだと、ね、そういうことは私たちにはよくあるんですけれども、イエス様のこの十字架の出来事は途中でもしかし何でもかんでもとにかく十字架の上で死んで、ああもうここでおしまいになっちゃったという、そういうことではありませんで、なすべきことを全部イエス様は成し遂げて、それで成し遂げられた、全ては終わったとおっしゃったのであります。聖書を見ますと大変有名なモーセでありますとか、あるいはダビデでありますけれども、いよいよ終わりだという時にですね、本当に穏やかにと言えない面がやっぱりあったのであります。開かなくても結構でありますけれども、モーセの場合ですと申命記の3章の23節を見ますと、モーセは神様に向かって、ぜひ私もイスラエルの民と共にあのヨルダン川を渡ってカナンに入れてください、私は入りたいんですってこう切実に願うところがあります。これは申命記の3章の23節でありますけれども、こう書かれております。私は、これモーセでありますけれども、私はその時主に祈り求めた。我が主なる神よ、あなたはしもべである私にあなたの大いなること力強い働きを示し始められました。あなたのように力ある技を成し得る神がこの天と地のどこにありましょうかと神様を讃えて、25節、どうか私にも渡って行かせ、ヨルダン川の向こうの良い土地、美しい山、またレバノン山を見せてください。これ本当にモーセにとっての願いだったんです。その生涯を思い見ますと、モーセは何としてもヨルダン川を渡ってカナンに入りたいとこう願って神様に求めたのであります。しかし26節、主はあなたたちのゆえに 私に向かって行き通り祈りを聞こうとされなかった。主は私にこう言われた。もうよい。このことを二度と口にしてはならない。ピスガの山頂に登り、東西南北を見渡すのだ。お前はこのヨルダン川を渡っていけないのだから、自分の目でよく見ておくがよい。ピスガの山頂に登って、そこからよくよく見なさい。あなたはそこに行けないんだから。よくよく見るんだ。それで満足しろと、こういうふうに神様はおっしゃったのであります。で、モーセは、そのことについて、もう二度と神様に願うってことはなかったんですけれども、その心の内はですね、やっぱり行きたいっていう、そういう気持ちはあったのであります。ダビデの時ことはですね、もう少し激しいダビデの姿が書かれておりまして、列王記の上の2章の5節以下を見ますと、いよいよ自分が、ね、もう命が尽きる、でこの王国を誰に委ねるかと、バテシバが生んだソロモンしかないと、こうダビデは考えているわけなんです。でも自分がここで死ぬことは本当に心配だ、不安だ、まだソロモンの命を狙う王座を狙う者がいるということをよく知っておりまして、で、列王記の2章の5節以下を見ますと、ダビデはソロモンを呼んで、いいか、あのヨアブを殺害するんだぞ、あなたは知恵に従って行動し、彼ヨアブが白髪をたたえて安らかに黄泉に下ることを許してはならない。またシムイという人物についても、シムイについて、あなたは知恵あるものであり、彼に何をなすべきか分かっているからである。あの白髪を血に染めて黄泉に送り込まなければならない。なんかすごく残酷な感じもしますけれども、ソロモンに委ねるにあたって、ダビデは本当に心配で心配で仕方がなくて、これをしろよと、こうソロモンに、言い含めたのであります。私たち自分の命が尽きるという時に、本当の意味で、ああもうやることが終わった、全てのことを成し遂げたと、こう安らかに亡くなって生きるものなのか、まだやりたいことがあったのに、神様もう少しこれやりたいんですと言って終わっていくのか、それは誰にもわからないのでありますけれども、イエス様はこの十字架の上で本当に全てのことを成し遂げた、もう本当に十分だ、神様から委ねられたことを全部成し終えたという、そういう安心感といいますか、満足感といいますか、使命を果たしたというはっきりとした意識を持っていらっしゃったのであります。それでヨハネ福音書の19章に戻りますけれども、イエスはこのブドウ酒を受け取ると成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られた。頭を垂れて、十字架にかかってますから、ガクンってこう頭をね垂れる、そういうふうに訳しているんですけれども、イエス様はある時に弟子たちに向かって、人の子には枕するところがない、すなわち枕をするとおっしゃったことがあって、この頭を垂れてというのは枕をするという翻訳される言葉なんです。ですから本当に、満足をして枕したといいますか、その生涯を終えたのであります。まあ言ってみれば、枕を高くしてですね、その生涯を終えた、そういう姿にも 読み取れるのであります。ですから頭を垂れて息を引き取られたとこう続いて書いてあります。息を引き取る、引き取るというと映画テレビで最後のところで大きく息を吸ってね終わりになるというそういう姿も描かれることがありますよ。でそういうふうにもう日本語だと読めるんですけれども、このギリシャ語はですね、息をお渡しになった、霊をお渡しになった、あるいは命をですねお渡しになったとこう書いているのであります。自分で自らですねこの命を神様にお渡しになったのであります。これもとっても大切なことであります。どういうことかと言いますと、時々引きましたけれども、ヨハネによる福音書の10章で、私は良い羊飼いなんだ、私は誠の羊飼いだと、で羊飼いは羊のために命を捨てるんだとこうおっしゃったことがあります。ヨハネ福音書の10章でありますけれども、その中で、イエス様はこうおっしゃいました。誰も私から命を奪い取ることはできない、私は自分でそれを捨てる、私は命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる、これは私が父から受けた掟である。誰も私から命を奪い取ることはできないとこうおっしゃったんです。私は自分でそれを捨てるんだと、自分からこの命を捨てるんだと。19章に戻りますけれども、成し遂げられたとおっしゃって頭を垂れて、そして命を父なる神様にお渡しになった。十字架にローマの兵隊によってつけられたんですけれども、そこでイエス様は確かに亡くなるのでありますけれども、でも殺されたのではなくて自分で命を父なる神様に渡しになったのであります。ですからこの十字架の上でのイエス様のこの後の姿について聖書はちょっと面白いことを書いております。すなわちマルコによる福音書ですと15章の44節以下なんですけれども、アリマタヤのヨセフがイエス様の遺体を引き取りたい、こんな姿でイエス様を終わったけれども、イエス様を知っちゃっている者としてはこの遺体を引き取って丁寧に葬りたいとこう願いましてね、遺体を引き取りたいと願い出た。するとピラトはもう死んでしまったのかと不思議に思い、百人隊長を呼び寄せて、もう死んでいるのか本当かどうか確かめたと、こうマルコ福音書の15章の44節以下に書かれております。早かったんですよね、イエス様が亡くなるのは。普通は3日間ぐらい生きてるんだそうですよ、首にで打ちつけて、木に打ちつけて吊るしてるだけですから、簡単には死なずにですねこう生きているんだそうです。でこのヨハネ福音書の19章もやっぱり書いてますよね、同じようなことを。19章の31節でありますけれども、その日は準備の日で、翌日は特別な安息日であったので、ユダヤ人たちは安息日に遺体を十字架の上に残しておかないために これ申命記の21章の23節に書かれていることなんですけれども、遺体を木に吊るしたままで安息日を迎えてはならないとこう書いてありましたね。私たちの掟にはこのように書かれているので、もう早く下ろしてもらいたいと。で、足を折って取り下ろすようにピラトに願い出た。まだ生きてるっていう前提ですから、まだ生きてると思ってますから、早く足を折って殺して下ろしてくださいって言うんです。そこで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた最初の男ともう一人の男との足を折った。まあ重たいものでガツンと殴って折るわけなんです。痛みがありますし、体は損なわれますし、何よりもつっかえが、足を折ると体の体重を支えるつっかえがなくなりますのでね、その体重で本当にこう体全体が絞られるようにこう細くなるそうです。そうするともう息ができませんから、それで死んでしまうわけ。骨折という傷と、だからもう息ができなくなる。自分の体を首に支えられた両手だけで支えるというのがぶら下がりますからね、大変残酷な最後なのだそうです。で、二人の男にはそうやったと。で、イエス様のところに来てみたら、もう死んでいた、もう死んでいたって言うんです。それで足を折ることはせずに、本当に死んだかどうかって言って、イエス様の脇腹をこの槍で突き刺したわけなんです。ここを見ますと、本当にイエス様がご自分の命を自らお捨てになったってことはよくわかります。殺されたのではなくて、このイエス様の生涯と最後イエス様の命そのものを神様にお捧げになったんです。ご自分で。すごいなと思いますね。本当に、自分の神様から託されたメシアとしての働きがここで終わった、成し遂げたと、こう理解したときに、自分の命を父なる神様に、まあ、自ら捧げ切ったということなのであります。で、こういうところをよくよく考えてきますと、私たちはこのイエス様がどれほど信頼に足る方であるか、どれほど自らご自分の生涯と命と私たちのために父なる神様に捧げてくださったのかということが大変よくわかるのであります。明日は仲介の修行会でありまして、野島先生が新しい翻訳聖書が出るということを記念して講演をなさいます。で、私たちもぜひ聖書を読みましょうと、そういうことが全体の趣旨だと思いますけれども、回復学協会は創立40周年の時に聖書に関する信仰の宣言というのを出しました。で、その中でとても大切なことをはっきりと書きました。それは何かというと、聖書がどれほど権威があるのかということについての文章であります。聖書は私たちを救う唯一誠の神の言葉でありますから、その権威があるんですけども、今まではですね、まあ、それまではですね、聖書は霊感されているので、神の言葉であって霊感されているので権威があるんだということをずっと主張してきたんです。 で、これは本当です。で、それを否定することは決してないんですけれども、それに加えて、このことに加えて、じゃあなぜ聖書は霊感されているんですかということを問うたんです。なぜ聖書は霊感されているんですか。それは内容が確かだからなんです。イエス・キリストにあって私たちを救うんだと、イエス様こそ誠の救い主であること、イエス様こそ誠の意味で神の言葉である、このイエス様の救いをはっきりと間違いなく書き記すために、聖書は神様によって聖霊によって霊感されたんだということを書いたのであります。権威とは霊感にあるってことはそうなんですけども、権威の本当の源はその内容にある、すなわちイエス・キリストをはっきりと証しするからこそ権威があるんだと。当たり前のことのようでありますけれども、これはなかなかこう気づかなかったのであります。で、今日の聖書で言いますと19章の28節で、この後イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知りと言ってます。すべてのことが今や成し遂げられた。神様が私たちを救おうとなさってお考えになったことのすべてがですね、ここで完成したのであります。その後もパウロとかペテロがそれは新約聖書のいろいろな文章を書きますけれども、それはこのイエス様の生涯と死についての説明なのであります。で、イエス様がいらっしゃったことによって神様の救いの啓示は終わった、終了した、と完成したのであります。ですからこの40周年の宣言一章の一節の終わりのあたりでありますけれども、こう書かれております。時満ちて神はその御一人を世に遣わされた。神の人格的御言葉そのものであるキリストはご自身の受肉と高生涯十字架と復活とによって神の御旨をこの世に十分に啓示し、こうして全ての予言と啓示に終わりを告げられた。イエス様によって、予言と啓示、神様の救いの御業は全て成し遂げられたのであります。それでもう聖書に、新約聖書に続く新しい啓示というものはなくなったのであります。霊感、それゆえに権威があると。しかしそれと同時にイエス・キリストによる救いを証ししている、この内容において権威があるのであります。このイエス様の十字架の場面を見ますと、永遠の命、これは本当にイエス様のものだということを考えさせられます。父は御子の手に私たちの命をお委ねになりまして、イエス様はその生涯と十字架の出来事を通して私たちを救うその永遠の命をご自分のものになさったのでありますけれども、その時に先ほど言いましたようにユダヤの兵隊には、あれユダヤ人たちには、あれ私たち人には決してご自分の命は触らせなかったんですよね。本当にご自分でこの命を捧げられたのであります。自らの意思でご自分をお捧げになった。そして永遠の命がこのイエス様においてこの地上に実現したのであります。2000年前にイエス様というメシアにおいて まあ、いわばたった一度でありますけれども、はっきりと復活によって永遠の命がイエス様のもとにあるということが実現したのであります。で、私たちはイエス様を信ずる信仰によってこの命に確かに預かるのであります。イエス様を信じてこの永遠の命に預かる。そして今私たちは永遠の命に生きているのであります。誰が一体私たちのこの永遠の命に手が触れることができるか、誰がこの永遠の命に生きている私たちの命を奪い取ることができるかと言いますと、これは誰もいません。十字架のイエス・キリストの命を人が奪い取ることはできなかったように、誰も奪い取ることはできないのであります。しかしイエス様だけが私たちの生涯が終わった時にその永遠の命に生きている一人一人を天にこう召すのであります。そういう本当に尊い命が私たち一人一人に与えられております。イエス様は十字架の上でこのご自分の永遠の命を私たちのためにお使いになったのでありますけれども、私たちもイエス・キリストによってこの永遠の命に生きてますけれども、これを誰のために使うのか、自分のために使うのか、イエス・キリストのために使うのか、隣人のために使うのか。他人は私たちのこの命に触れることはできないのであります。そういう命に生かされているということを本当に喜びたいし感謝をしたいと思うのであります。で、私たちはこの命をどう自分で使うのか、そういうことがイエス様から神様から委ねられていっていますか、問われているのであります。お祈りいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、聖なる皆あがめて心から賛美を申し上げます。イエス・キリストが十字架の上でご自身の命を神様にお渡しになるところを読むことができまして感謝を申し上げます。このことを通してイエス様が永遠の命をご自分のものとなさいました。また私たちもこのイエス・キリストの命に今預かってこの地上を歩んでおります。どうか尊い命をどう使うかについてそれぞれがよく考えることができますように、そしてイエス・キリストに喜ばれるようにこの地上の生涯を用いることができますように、私たちに知恵をお与えください。このお祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。